京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力をでお送りいたします。
はい、
はい、
今週もまた、はいはい、本庄先生にお願いして、
はい、
今日は何の話ですか。
はい、ですね、歴史教科書についてなんですけれども、ちょっとまずはもう一度じゃ本庄先生はどういった方かっていうのを、
はい、
はい、ご紹介しますと、はい、今現在、立命館宇治中学校 の、はい、社会科の先生をされてまして、そして、高等学校、立命館のね、高等学校、そして立命館大学の方にも、はい、でも教鞭を取っていらっしゃるっていう、はい、本庄先生です。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、教科書問題ってどんな問題？
そうなんですよ。今ね、やっぱ子どもたち、特に中学生がね、学ぶ歴史教科書について、うん、やっぱり第二次世界大戦とかね、あれは間違った戦争ではなかったよっていうようなね、ことを歴史教科書で、ね、子どもたちに学ばせたいっていう、ある意味日本会議っていうね、言ったところの人たちが推し進めている、
そんなこと推薦している言うてんの
教科書があるんですけれども、でもちょっとそういうようなところではない、また別な、ね、視点での教科書っていうのをこの本庄先生がまたちょっとね作ってらっしゃるので、またそういったようなねお話を今日は聞かせていただこうと思います。
はい、お願いします。
はい、今度ね、教科書を、私たちが中学校の教科書をですね、学び者というね、会社から出版させてもらいました。
はい、
共に学ぶ人間の歴史というね、教科書で、どんな特徴があるかというと、一つはね、事実はしっかり書こうと、日本が間違ったことをしたときはちゃんと書こうというね、当たり前なんですけども、慰安婦問題ももちろん載ってますし、あるいは沖縄戦とかね、南京の虐殺事件とかですね、戦後でいうと安保改定の話もちゃんと載っていますし、あったことはちゃんと、書いていこうというね、そういう教科書ということと、もう一つはね、
はい、
子供の目線に立った教科書、だから、私は今度学び者の教科書の改訂版に、実は戦争孤児について載せているわけですね。
はい、
例えば戦争孤児の話は子供にとっては自分と同世代の話なので、とってもこう体を乗り出してね、聞いてくれるということで、子どもの目線に立った、教科書、暗記中心じゃない教科書にしようということです。はい、3つ目はね、民衆が歴史を作るんだと、特定の権力者が歴史を作るんではなくて、民衆が歴史を作るんだという視点に立って、女性とかあるいはマイノリティとかね、その少数の人たちの、ね、にも配慮した、とっても考える楽しい教科書ということで作らせてもらったところですね、全国で40校近いですね、学校が、採択をしてくれました。
はい、
私の学校もこれをこの教科書を、採択をしてですね、今子どもたちが学んでいると、とても好評です。
はい、でもなんかね、ちらっとこう聞いたお話では、その採択、ね、した学校にちょっとなんか嫌がらせ的なね、なんか、はがきをなんか、ね、送りつけてくるちょっとやからがいるっていうようなんで、ちょっとね、
ちょっとおかしいね。
で、脅迫状に近いような教科、はがきがね、約40校近い学校が採択をしたんですけども、そこに送りつけられてくるというね、そういうことになっています。で、反日教科書とかね、そういうレッテルを貼って、全然違うんですよね、子どもたちにとってとってもいい教科書なのに、そういうことをね、でしかもですね、この教科書、文部科学省の検定済みの教科書ですよ。それにこう食いつくんだ、もし噛みついてくるんならですね、文科省に噛みついたらいいんですけども、各学校に脅迫状をね、多い学校は300通ぐらいですね。で、その中名前見るとね、籠池さん、森友学園で話題になった籠池さんも、せっせとあの頃は書いてたんだなというのをね、分かります ね、
ですね、教育直後大好きな、ね、方ですもん ね、 ね、
そうそうそうそう、そういうね、特定の歴史観に基づいた人たちが、 あのこの教科書を攻撃をしていると、全然的外れというかね、勘違いなんですけども、で、まあ、そういうことがね今行われていると思います。
私仕事ですけどもね、うちはまあ2人子供をね、育て上げたんですけども、やっぱり我が子にどういったねその教科書を、教科書で学ばせたいかって言ったら、やっぱそれはね、ちゃんと事実は事実っていうようなねところのことが書かれている教科書じゃないと、もうそれは困るなって、それがもうね率直な、ね、もう簡単な、ね、あの意見ですけれども、
結局神話から始まる教科書があるんですよ、
はい、
びっくりするでしょ、
候補者とかで、
ね、日本の始まりが神話だってことはありえないですけども、こんな教科書があってですね、それをですね採択を後押しする、そういうね、教育再生会議、組長会議というのもあって、そんなところがそういうの特定の教科書をね、政治的に採択させようということで、この間教育委員がですね、高専制から任命制に変えられて、で、その教育委員が教科書を選ぶと、だから学校の現場の先生とか子どもたちが、また私の学校の場合と私の学校にの子どもたちにふさわしい教科書を社会科の教員たちが集まって選んで、校長先生も協力していただいてね、選んだ教科書を使ってるわけで、そういうじゃなくてですね、教師が採択から外されて、どっかわけのわかんないところで教科書が選ばれて、子どもらに配られていると、こういう自治体が増えていると思います。
もうそんなようなところでね、やっぱしある意味世界に、ね、通用しないそんな歴史を、ね、子どもが教えられてしまったら、それはちょっともうね困ったもんだし、また、ね、不幸なことだなって思うんですけどもね。でもやっぱりそれまた高校、中学の、ね、教科書でしたら、その高校入試とかね、そういったところにも、ね、やっぱり関わってくることじゃないですか、ね、なんかねこの子一体何をかん、ね、学んできたんだろうかっていうようなね。
その韓国ではね、今少女像ですね、慰安婦の少女像の問題が起こってますよね、でなんであの問題が起こってるのかということを、教科書で学ばなかったら分からない、分かりませんよね。そういう点でもね、真奈美さんの教科書は高の談話を載せているだけなんですけどね、そのことで慰安婦問題 のことが日本政府の見解が分かるという点では、その分かって、そして子どもたちがそれについてどう対応するのかということになると思います。
でもまたそういったところを載せてるっていうようなところで、ね、また日本会議の人たちでしょうかね、やっぱり攻撃をしてきてるっていう、圧力、脅しをかけてきてるっていったところが、ちょっとね、なんかケツの穴が小さいなってね、本当にもう言いたくなってしまいますけれども、
マスコミでもねこの問題大変注目していただいて、7月31日に、深夜になるんですけども、毎日放送 MBS で、映像17という番組でね、教科書問題を取り上げていただいたので、この教科書だけではなくて、歴史の中学校の歴史の教科書じゃなくてだけではなくてね、今小学校の、道徳の教科書っていうのが、道徳が押し付けられてきて、その道徳の教科書にですね、特定のですね道徳観というか歴史観を押し込むような教科書がですね、今作られているということで、大きな問題になっているというのを MBS が放映してくれました。それから、9月のですね、7日ですけども、NHK さんがクローズアップ現代プラスで放映していただきました、だからもうそこにも私も出ていますが、そうやってねマスコミの方も注目してくれてるなと、こういう、暴力的にというかね、採択を妨害するようなことがおかしいということが、だんだん世論としても分かってきたんじゃないかなと思います。
でもなんかその採択の、ね、歴史を先ほどちょっとね他のところで本庄先生にお聞きしたら、以前はそんなねちゃんと教師もその採択に関わってたっていうような
そうですね、はい、私が公立中、今は私学ですけど、以前は公立中学校にいたんですね、はい、でその時にはですね、うん、最初の頃は採択員っていうのを、うん、まあ、各学校で選んでですね、うん、教師たちが集まって、うん、各教科書を比べて一覧表を作って、うん、どの教科書がいいっていうことを、うん、社会科なら社会科、理科なら理科、うん、数学なら数学の教師たちが決めて、うん、でそうやってこう教科書を決めていた時代があるんですね、うん、はい、ところがだんだんだんだんそれが誰が採択員やってるかわからない、うん、こんな制度に変えられて、はい、そして密室でいつの間にか決まっていくというね、うん、現場不在の、うん、で今では教育員が社会科なら社会科の全くこう専門外の教育員がね、政治的な圧力で決めていくというね、とんでもない時代になってるだろうと思います。
うーん、もう全くね、
知らなかった僕。うーん、現場の教師がその学校ごとに昔みたい今でも決めてんに思ってた、
うん、ではないんです ね、
だから私学の場合は私たちの決めてますよね、うん、はい、それから国立、うん、奈良で言ったら奈良教育大付属も、はい、この学び者の許可採択していただきましたけども、それも、うん、学校で決めてるわけですよね、うん、だから国立とか私学が採択が多かったというのは、うん、そういうことだろうと思いますね、うん、
はいはいはい、そうですね、まあ、先ほどねちょっと本庄先生も、まあ、打ち合わせの時にね言ってらっしゃったんですけども、まあ、別に学び者のね教科書じゃなくてもちゃんとねしたことを伝えている教科書、やっぱりちゃんと子どもたちに正しい歴史を語っている、書いている教科書っていうのをやっぱりちゃんとね採択されていかなきゃいけないっていうようなねことを先ほどもね、うん、
多くの教科書はね、うん、良心的な執筆者たちが一生懸命頑張っていい教科書を作っているんですね、うんうん、だから学び者の教科書は特徴があるというふうに思いますけども、はい、まあ、例えば暗記中心じゃないので、はい、暗記するところを黒太字になってないとかね、そういう特徴があるにしてもね、それ以外にも教科書いい教科書たくさんあるんです、ところが教師が教科書を選べないというね、子どもと、とっていい教科書を選べないって今の公立中学校、うん、小学校のシステムは絶対おかしいというふうに思います。
うーん、ね、まあ、ちょっとそういった、ね、システム自体もやっぱりこれから ね考えていってほしいなってやっぱり一保護者としては、ね、言いたくなりますが、
で、ね、結局学校も行政もそうなんですけども、うん、保護者たち、だから地域の方々の市民の方々の、うん、教科書問題に関心を持って、うん、そして教科書を閲覧して、うん、そしていろんな意見を言ってもらうということが、うん、とっても今は、大事だと、うん、ということに考えますね、
うん、そうですね、私もちょっとね、うん、意見をねいつも書いてます。
はい、教科書を、まあ、なんとか子どもたちにとってどういう教科書がいいかということをもっともっとみんなで、議論するというね、うん、こういうことは大事だろうと思います、うん、で、韓国は大統領が変わって、はい、国定教科書が、廃止になりました、はい、日本は国定教科書ではないですけども、うん、随分国の検定がね、入り込む教科書になってますけど、うん、もっと自由に教科書をまず作ると、うん、そして自由に採択して、いい教科書を選びみんなでこう、うん、いい授業をしていくと、うん、で今度の私たちの教科書についても増列車の話とか、はい、まあ、子どもたちがこう喜びそうな話題をたくさん入れながら、うん、教科書を作っていますので、うん、またこの市民の、ね、学習会にも使える、今ベストセラーになってるんですけども、はい、ぜひね、うん、いろんな今歴史の勉強会にも、うん、使ってもらったらいいんじゃないかというふうに思います、
うんうん、確かにやっぱりね保護者としてはその学力っていうのはね観点からもやっぱりね教科書っていうのは注目します。やっぱりね我が子にはやっぱり賢くねなってほしいなっていうふうにね思いますので、やっぱりもう保護者もちゃんと注目していきたいと思います。
そうですね、
はい、はいはい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。2回にわたって本庄先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。